今日は平和記念礼拝ということで、伊藤さんに、被爆者地球一周証言の効果についてお話をいただきましたけれども、本当にご自身の今も続くね、この被爆の痛みというものを世界に届けられたというのは大変大きな働きだったなと思います。それはやはりご自分が体験しておられなければできないことですよね。私たちがいくら頑張ってもできないことなんですけれども、しかし私たちはその思いを受け継いでね、その少しでも受け継いでいきたいなと思います。で、今日はこの平和の、短くお話ししますけれども、今日の御言葉は平和の福音を告げる準備を履物としなさいっていう御言葉がエフェソの6章の15章にあってですね、私はこの伊藤さんの後悔の話、後悔の途中もですけれども、この御言葉がなんか自然に思い出されました。平和の福音を告げる準備を履物としなさいって、まさに平和の福音を携えてですね、世界中を回られた、履物にしたというか船に乗って行ったんですけれども、私たちに神様が与えてくださった福音、良き知らせは平和の福音なんですね。神と人、人と人との隔てを壊して結びつける、これが神様が私たちに与えてくださった良い知らせであるということです。今盛んに、安全保障の話をしてますね。安全保障っていうのは、他の国が攻めてきた時にいかに自分たちを守るかっていう考え方ですね。安全保障と平和っていうのは全く別の考え方なんですね。安全保障っていうのは自分たちを守るっていうことで、要するに攻めてこられるっていうことが前提にあるわけです。あるいは攻めていくっていうことが前提にあるんですね。つまり戦争が前提にあるんです。平和には戦争は前提にはないんですね。平和の反対が戦争であり、戦争の反対が平和ですから、だから安全保障をいくら突き詰めていっても平和には行き着かないんですね。そういうことを今深く思っています。平和の福音を私たちは神様から与えられている、そのことをパウロは告げ知らせなさいと何度も言っています。イエス様もおっしゃいました。これはどういうことかというと、この平和の福音というのは自分が持っているだけでは伝わらないということなんですね。自分一人がこれを抱えていてもこの平和のメッセージは伝わっていかないんだ。私たちはどのような機会が与えられ、おそらく伊藤さんもこの年になって世界一周して平和のね、福音を伝えることになるとは夢にも思われなかったと思いますけれども、でも神様は私たちにそのような機会を与えてくださるんだと思うんです。自分で持っているだけでは決してこの平和の福音は伝わっていかないんですね。これを誰かが、いや私たちが伝えなければならない。そしてパウロはここで、準備を履物としなさいと言っています。履物にしろということは、つまりいつでもどこにでも行けるように準備しておきなさいということですね。ただ皆さん、履物っていうとどんな履物を連想されますか？履物っていうと下駄とか靴とか、ね、今私たちがイメージしている履物だと思うんですけど、このエフェソの6章の話っていうのは実は、最初から読んで皆さんもご存知のように、これは兵士の備えのことなんですね。剣であったり、盾であったり、帯であったり、兜であったり、兵士の履物っていうのはこれなんですね。今ちょっと流行ってるそうですけど、こういうサンダル、今サンダルって言ったら軽い感じですけども、この革をですね、何重にも足に巻いて、やる、これがこの原文でもそう書いてあるんです。巻きつけなさいって書いてあるんです。つまり簡単には履けないんです。 履物っていうとパパッと履ける感じがしますが、これを履こうと思うとですね、結構めんどくさいです、ね、何重にも巻いて。でもこれは兵士がどんな場所でも戦えるために考え出された、そして作り上げられた非常に巧妙なというかね、このローマの兵士の足元をしっかりと固めたものなんですね。つまり平和の福音を告げる準備を履物としなさいっていうのは、私たちは簡単にね、この平和の福音を告げる準備はできないんです。しっかり備えておく。しかもこれつけたらですね、簡単に取れないです。いつもこれを履いてなさいっていうことですね。いつでも出かけられるように私たちは備えておかなければならないということを、この御言葉は教えているということをぜひ覚えてください。私たちに与えられている平和の福音を、与えられた時に、また与えられた場所で、私たちは喜んで大胆にいつでも伝えられるように備えておきたいですね。皆さん、福音を伝える、平和の福音を伝える備えをいつも持っておられるでしょうか。いつも皆さんの身の回りに準備があるでしょうか。ちょっと待ってください、どこに書いてあるか、そういえばあそこにあったようなとか、そういうことがないように、いつでも平和の福音を皆さんに伝えられるように、備えておきたいと思いますね。本当に今日伊藤さんありがとうございました。私たちの、ね、代表として見本として言ってくださいました、伊藤さんに。では最後に、先週私が作った歌がですね、中途半端で第一礼拝と第二礼拝と違うメロディーで歌ったもんですから、私自身も非常にじくじたる思いがしておりまして、ちゃんとこれ譜面に作りましたんで、これを歌って、ぜひ皆さんにも無理やり歌わせて、終わりたいと思います。今日のテーマとは直接関係ないんですけども、ちょっと待ってくださいね。これ詩編の68編の20節と21節の御言葉そのままです。そのままです。作詞は私ではありません。ちょっと音がします。よいしょ。これ。よいしょ。多分そのうちまたワーシップでも歌わされるんじゃないかと思いますけど。主をたたえよ、主をたたえよ、主をたたえよ、主をたたえよ。日々私たちを担い救われる神を、日々私たちを担い救われる神よ。この神は私たちの神、この神は救いの御業の神、この神は私たちの神、この神は死から解き放つ神。完成です。一緒に歌いましょう。主をたたえよ、
主をたたえよ、主をたたえよ、主をたたえよ、主をたたえよ、 たたえよ。日々私たちを、日々私たちを担い、救われる神を、日々私たちを担い、救われる神を。この神は、この神は私たちの神、この神は救いの御業の神、この神は私たちの神、この神は死から解き放つ神、この神は、この神は私たちの神、この神は救いの御業の神、この神は私たちの神、この神は死から解き放つ神。